当初予算委員長報告、当初予算の審議に絡んで、各常任委員会へ付託された議案に対する質疑などの内容を委員長報告より抜粋してお知らせします。
総務委員会委員長二村玲一、質問します。広報費について。今はポルトガル語版の広報誌を2000部作成しているが、中国語など他の言語も検討する必要があるのではないか。
お答えします。外国人の傾向も調査しながら検討が必要だと思っています。多言語版のホームページでは、中国語を含め5カ国語に対応しています。
質問します。公共施設マネジメント推進費について、長寿命化計画策定のスケジュールについて伺う。
お答えします。12月までには再配置計画の方針を出したいと考えています。その中で長く使っていく方針の施設は長寿命化計画を策定していきます。
質問します。防犯対策費について、防犯カメラの設置場所について伺う。
お答えします。設置する場合には、現地調査をして、市街地の交流人口が多いところに集中して設置していきます。
環境産業委員会委員長小沼秀明、質問します。商工費について、中小企業振興基本条例が昨年施行されたが、新たな振興策を伺う。
お答えします。キャッシュレス推進事業費補助金の新設や中小企業振興計画策定委託料を計上します。また、光、電子技術を活用した中小企業支援策などを西部地域一体で行っているフォトンバレーセーターに参加します。
質問します。大阪土方工業用地整備事業特別会計予算について、契約予定額の 10% の売り払い収入を計上していることを伺う。
お答えします。掛川市はリスク回避などを鑑み、現地測量や詳細調査をする前の状態で販売活動し、契約後に造成工事着手するオーダーメイド方式を導入しています。今回も造成前土地販売として契約予定額 10% を手付金としていただきます。
質問します。緑茶活用調査研究事業費について、どのような研究に協力するのか。
お答えします。静岡県立大学で予定されているお茶の認知症予防効果研究が実施された場合に協力していきます。
文教構成委員会委員長松本人志、質問します。認知症の方やその家族への対応について、認知症対策として認知症カフェを設置するとのことだが、運営はどのように行うのか伺う。
お答えします。4月から中央図書館、大東園で月1回の開催を予定している。本人やその家族だけでなく、介護スタッフや地域の方々が気軽に立ち寄れるカフェを目指します。
質問します。保険活動費について、特定健診の受診率が伸び悩んでおり、AI を取り入れて受診率アップを図るとはどのようなことか伺う。
お答えします。今までの受診傾向や受診行動のデータ分析を行って、その人の性格に合わせた内容の受診勧奨通知を送り、受診率の向上を図ります。
質問します。保育士等就職応援資金貸与事業の概要について、県の貸与制度を利用していても対象になるのか伺う。
お答えします。県の貸付制度や奨学金制度を利用していても、条件がクリアしている方は対象となり、 申請ができます。